宣教解放の代価という題で吉高加納牧師にお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。本日のテキスト、マルコ福音書10章32節から45節は、ご覧になってお分かりのように2つの段落ですね、2つのエピソードからなっていますけれども、今一緒にお読みくださった皆さんも感じられたことでしょうけれど、この前半と後半、この2つ段落で分かれているこの2つの間には、岩と言いましょうか、分裂と言いましょうか、非常に華々しいブロックだというふうに感じられたと思います。前半32節から34節はイエス様による3度目の受難予告です。しかもこの3度目の受難予告っていうのは、これまでよりももっともっと具体的で重々しく苦難の様子がイエス様ご自身から語られているところです。ところがそれに続く35節から後半は、その重苦しい受難予告を聞いていながら、まるでそんなことは意に介さないように、弟子のヤコブとヨハネが他の弟子たちに抜け駆けをして、先生、あなたが栄光をお受けになられた時には、私たち兄弟をあなたの最重要ポストに、最も高い位に私たち兄弟をつけてほしいというふうにイエス様に直談判したという、そういう場面です。呆れ果てるほどに彼ら能天気です。というか、要求が露骨すぎて何か慎みのかけらも感じられないんですね。イエス様の深刻な受難予告と、この二人の弟子の露骨なポスト要求、エゴですよね。これが続いて書かれている。全くその流れというものがそこで分裂している。どうしてこういうことが起こるんでしょうか。双方の間には込み出しがついてますね。込み出しがついてます。で、この込み出しなんていうのは、最近になって日本聖書協会がつけたもので、もともとのテキストにはないわけですから、本来のテキスト通りそのままこう続けて読むと、一層この両方がつながっているのに分裂してる、激しく鋭くこう感じられると思うんです。で、マルコも編集者なわけですから、マルコも編集したわけですから、このそちらとこちらをもう少しつながるような編集区のようなものをなぜつけなかったんだろうと、もうそういうふうにさえ思ってしまいますが、実にまさしくつながっているのに断絶しているという、このここにこそ、マルコのはっきりとした編集意図があるわけです。マルコの編集の意図があるわけです。で、今日読みした、2つの段落、1つの大きなブロック、小さなブロックですが、このブロックももっともっと大きな流れで言いますと、その前後に関わる大きな流れで言うと、弟子たちの無理解、弟子たちの勘違いというブロックですね。弟子たちの勘違いブロックという大きなブロックの中に含まれています。今日が最後の部分、その弟子たちの勘違いブロックの最後だと思いますけど、で、今日はちょっと何箇所か引いていただきますので、聖書を開けたままにしておいてほしいんですが、今日の箇所の手前の9章 9章の最後後半ですね、79ページの一番最後の行になるんですけど、33節から、ここからですね、このブロックは弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いかっていうことを議論したという、そういうエピソードです。で、続く38節からは今度は弟子のヨハネが、自分たちのような弟子でもない人が、人物が先生の名前によって癒しをしていたので私辞めさせましたと豪語している場面が出てくるわけですね。そして少し飛びまして、左のページ81ページの13節に行きますと、イエスのもとに子供を連れてこようとした人々を弟子たちが排除しようとして叱った。このいずれもイエス様が逆にたしなめてるんですけど、弟子たちがそのようにすることをたしなめているわけですけれど、こういう一連の箇所と今日読んでいるヤコブとヨハネの抜け駆けの箇所、こういう記事とのこう一連の流れをこう作りながら、マルコはこの勘違いブロックっていうのを作っていきます。そしてその間に3度のイエス様の受難予告があるわけです。だから受難予告勘違い、受難予告勘違い、受難予告勘違い、もうミルフィーユのように重ね合わせながら、マルコは弟子たちの甚だしい無理解と勘違いを描いていくわけです。結局のところ弟子たちは栄光や権威や自分の序列の高さのようなものを求めていた栄光志向、上昇志向にとらわれていて、イエス様が実際見つめていた十字架への道を理解することはできていないということです。イエス様と一緒に歩みながら、もうエルサレムへの道をたどり始めているのに、最後まで勘違いをし続け、最後にはゲッセマネの園で十字架の場面の直前でイエスを捨てて逃げていった、そうマルコはずっと描いていきます。さらにです、まだ閉じないでください。その弟子たちの無理解勘違いブロック全体をさらに挟み込んでいるエピソードが前と後ろにあります。それが8章22節から26節、ベトサイダでイエス様が盲人を癒されたという箇所、そして今日読んだ箇所のすぐ後ろ、10章の46節から盲人バルティマイを癒すっていうエピソード、この盲人を癒すエピソードと盲人を癒すエピソードの間にミルフィーユになった勘違い物語が挟まれてるんです。これもマルコの編集の意図なんです。すなわち人間は見えているようで見えていない、人間が見ようとしているものはイエスが見ているものと違う、人間が本当に見ているというのはどういうことなんだろうかというテーマを、この盲人ベツサイダの盲人とバルティマイ盲人の間に挟み込みながら勘違い物語を構成しているんですね。そして見えているというものが見えていない、この逆転構造を描いているわけです。思えば8章31節のところで、8章31節のところでイエス様が最初の受難予告をなさった時に、ペトロはイエス様を脇へ連れて行ってね、そしてイエス様そんなこと言っちゃダメだ、イエス様をいさめたと言います。その時のイエス様の叱りの言葉は鋭くて厳しいでしょ。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のこと、つまり自分のことを思っている、そう言われましたね。そして今日の箇所で ヤコブとヨハネたちに対して、あなたたちは自分が何を願っているのか分かっていないと言います。そう、あなた方が願っているのは神のことではなく自分のことばかりなんだけれど、それに気づいてないとイエス様は嘆いているわけです。ペトロ、ヤコブ、ヨハネといえば、そう、イエス様と一緒に山の山頂に登った3人です。そして素晴らしい光景を目にした光栄な弟子たちじゃありませんか。にもかかわらずと申しましょうか、だからこそなんでしょうか、人間は栄光というものに直面すると勘違いするんだということを言わんとしているかのようです。人間はどうにもこうにも勘違いする、そして結局栄光志向の虜になってしまう。人間とはそういうものだ。でその人間の上昇志向、栄光志向が神信仰と結びつくとき、醜いほどに神を求めているふりをして自分の成功や栄光を求めている人間の本性というものが明らかになるんだ。人間の信仰心とは実に虚偽に満ちているんだという、そういうメッセージをここに託したのかもしれません。もう私なんてぐさぐさです。けれど他の弟子たちもみんな同じなんですね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネだけじゃないんです。41節には、他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたというわけです。なぜ腹が立ったのか、自分も同じことを心の中で願ってたからです。彼らの抜け駆けに腹を立てているわけです。繰り返しますけれど、エルサレムが近づいてくるというその道中にあって、弟子たちがなしていた議論、弟子たちが持っていた関心はそのようなものであったということ、それゆえイエス様はどれほど孤独であったか、そのことをマルコは描いていきます。ちょっと話がそれてしまうようですけど、マルコ福音書がまとめられた紀元70年前後、まあ、早くて65年、遅ければ75年ぐらいだったかとも言われていますが、マルコ福音書がまとめられた紀元70年前後には初代キリスト教会は第二世代を生きてました。でレジェンドたち、12弟子を中心としたこのレジェンド使徒たち、多くの者がもう死んでおりましたが、そのレジェンド使徒たちの権威を引き継ぐ次のリーダーは誰だろう、これからの指導体制、初代教会の指導体制をどうしていくだろう、そういうことに初代教会の関心は移っていた。でもそのような教会制度の関心事と縁がなく、縁遠く、ずっと離れたシリアや、もしかしたらローマ、マルコ共同体はローマにいたかもしれないとも言われているんですが、この異邦世界でネロ皇帝による激烈な迫害化を経験させられながらイエスの名によって生きていたマルコ共同体にとって、初代教会の指導体制は関心事ではないんです。大切なことはそんなことじゃなかったんです。使徒の権威って言うけれど、有名なペトロもヨハネもヤコブもずっと勘違いしてたんだよ。イエス様の十字架を理解し、自分の十字架を担おうとした弟子たちはあの時はいなかったんだよ。でも主は、イエス様はそのような弟子たちだとあらかじめ知りながら彼らを受け入れ許し、ただお一人で苦しみの杯を飲み、あざけりの洗礼を受けて十字架で死なれたんだよ。 そのことを私たちは忘れないでいよう。マルコはそのように使徒の権威とか教会の制度や固定化のようなものを固定化、相対化してそうではなく十字架に生き抜く共同体の信仰をこのマルコ福音書に投入したんです。十字架に生き抜く信仰だけを大事にしようとマルコ福音書にその魂を混入したんですよ。イエスご自身の十字架以外に私たちが依拠するものなどはこの世にはないのだ、そう共同体として告白しているわけです。間違わずにいよう、間違わないで生きていよう。権威とは他の人を支配することではないのだ。イエスに習うならば権威とはしもべになることなのだ。偉さとは人から使えられることではないのだ。イエス様のように使えて生きることなのだ。そして栄光とは高いところに座ることじゃないのだ。十字架の姿こそが本当の栄光だ、本当の権威なんだ。このことを決して忘れないで十字架のイエス様を見つめて生きていこう。これがマルコによる福音書のテーマの中心中の中心です。もう確信なんです。最後にイエス様の重要な、今日は重要な言葉また出てます。その言葉に触れながらイエス様のご生涯の姿に思いを馳せて終わりたいと思います。それは今日のテキストの最後の言葉です。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。ここで身の代金と訳されているのは、古代社会の中で奴隷が贖われて自由人にされる時に支払われた金銭のことがイメージされているんだろうと思います。身代わりのようなイメージもあります。後代に贖罪論というキリスト教の教理が形作られていきましたけど、私の罪の身代わりとなってイエス様は十字架で死に私をあがなってくださったという、このキリスト教の教理に引っ張られて日本聖書教会はこの箇所を身の代金と訳した、その訳語を選んだろうと思いますが、でも私は身の代金とか身代わり代金というニュアンスではなくて、もっとそもそもの言葉の意味に即して解放の代価、解放の代償という言葉として受け取りたいと思います。イエス様は解放の方でし、解放の人でした。当時の多くの人々は病に縛られ悪霊の仕業とされた内面から生じる心の苦しみに縛られ、貧しさに縛られ、権力構造に縛られ、律法の無知に縛られ、罪人呼ばわりされる恐怖に縛られて生きてました。イエス様はその一人一人に出会って教会を越えていって触れ合い、痛みに共感し、一人一人の体に触った、患部にも触った、手を取って、そして一人一人の尊厳と人生を回復されながらイエス様は歩んでいかれました。そのことのためには安息日、安息日という教会を超えた、触れてはならない人間と触れるなという戒めの教会を超えた、そして向こう岸へ歩み続けられた。それゆえにこそそんなイエス様の生き方を危険視し、決して許すことはできない、生かしておいてはならないと画策したユダヤ宗教指導者たちによって逮捕され処刑へと追いやられていきました。しかも異邦人ローマの手に渡されて十字架刑という悲惨な刑に追いやられていきました。まさしく解放の技の代価として 避けられない迫害報復として、その受難がどんどん生じていったんです。イエス様ご自身、そのような代価が自分に向かってくるということを承知の上で、それでも使えるものの道、やめなかった。使えるものの道というのは、使えるものの位置に自分が行くということです。しもべのような低い位置で、相手の足元に座り込んで汚れを拭うしもべの位置です。ご主人様が傷んでいる、その傷んでいる患部に低く下がってしゃがみ込んで薬を塗るというしもべの仕事です。仕事のしもべの位置です。使えるものとなって、痛みの場所に触れるところに座って、解放のために、解放のためにしもべとなり、使えるものとなって向こう岸に歩み続けていくんだ。その覚悟をイエス様は決めてエルサレムに向かっていたというんです。イエス様の中で、神様の栄光とは使えることを通して通い合う愛のことだ、思い定められていたんですよ。栄光とはしもべによって示される愛のことだ。そして神様が本当に誉れを受けるとは、この傷んでいるものが解放されて、縛られていくものから回復されていくという、このことなんだ。神様の栄光は、神様の誉れは、この低いものが癒されていくことなんだ。それがイエス様の思いでした。今日は受難節第二主日、この後私たちは主の晩餐式に臨みます。受難節の晩餐式、今日はそのような場所に共に招かれています。ですから今日はいつものイエス様の言葉と加えて、イエス様の今日の言葉の響きを心に残しながら、パンと杯に預かりましょう。異邦人、ローマ人の間では、支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の解放の代価として自分の命を捧げるために来たのである。お祈りをいたします。神様、イエス様がどれほどあなたの栄光を人間への注ぎきる愛と理解して、自分を捧げていこうとしておられたかにもかかわらず、私たちの代表である弟子たちが最後まで勘違いをし、自分のことを望み続けていたという、ここに埋められない断絶があることを私たちは今日学びました。それは私たちの今の現実と重なります。主よ、私たちを許し、また憐れんでください。しかし私たちは本当に弱さを抱え、エゴを抱えた人間ですから、あなたの思いに到底及ぶことができませんが、あなたはそれと承知で、私たちをしもべとし、またあなたに従う者として選び、選んだ以上私たちのために祈り、そしてまた十字架で私たちを取りなしてくださった、そのことを覚えます。主を感謝します。相変わらず弱いものでしかありませんが、イエス様の十字架を記念するものとして生きていくことができるように導いてください。今日から始まる1週間、また新しい月を、あなたの憐れみと慈しみと導きによって支えていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。